こんにちは。
2018年11月の
店主の読書会の3週目が始まりました。店主の読書会は本屋の店主が集まって読書会を垂れ流す番組です。1週目が雑談、2週目3週目が、読書会、4週目が負けの延長戦です。今回は3週目、場所は日本橋小伝馬町のおにぎりスタンド安藤さんから公開収録で、
安藤さんじゃないよ、
安藤さんではない、
安藤さん
安藤さんからお送りしております。
おかか
3週目になりますので、読書会の後半になります。感想の2週目と、まあ、なんか気になるところとか、どの章が、まあ、面白かったとかとかですね、とかとかお願いします。じゃあ落合さんどうですか。
はい、
もうちょっとこう内容に踏み込んだと思うので、ぜひ、
まあ、あの前週にちょっと武田さんが言っていたことでちょっと受けていると、まあ、ここまで書くかみたいなところがあって、
はいはい、
まあ、確かにここまで書くのって僕もちょっと思いながら
い
るんで、
このテンションでちょっと、なんだろう、分かりづらいですよね。そのふざけて冗談のテンションで、その、まあ、なんだろう、そのえげつないことなんていつからないか、まあでもなんかこう汚い言葉を言ったり、わざと過激なことを言ったりっていう部分があるじゃないですか。これはそう攻撃的に言ってるのか、ただもう素直には何も隠したくないですよみたいなテンションで言ってるのかはちょっと僕も、
まあ、彼女が普段どういった文章を書いてるかっていうのはちょっとよくわからないんですが、
ラジオパーソナリティとかやってるんですよね。
なんかいろんなこと、なんかコラム書いたりとかいろんなことやってる人で、まあ、そこそこ有名な人らしいんですけど、まあ、日本にはこんな人いないですかね。
誰ですかね。
個人にも
テンションを
出します
ちょっと昔のあの春かなんとか、いや、あの、上野千鶴子になんか弟子入りした、あの春大阪の芸人ですか、本とか出して
知らない
上野千鶴子弟子入りして東大で上野千鶴子に学んだみたいな本を出したっていう、はるかくららちゃう、まあ、そんな名前や、まあ、まあね、やっぱりなんか、まあ、意味なんかいわゆる先進国といわゆるにあの イギリスっていうのを好きじゃない、英国もまあ大変な歴史があるんだなと。日本ね、日本なんかそれこそジェンダーギャップ数で110何位の国じゃないですか、
はい、
でイギリスなんてもうちょっといろんな面で女性とかが生きやすい世の中なと思ったら、そんなに日本とあんまり変わんないなと思って、まあ思いつよるんだったらっていうのと、
もともとフェミニズムの流れっていう、
そうですね、
イギリスですよね。
まあちょっと、まあ、ちょっとこれはまた本から外れちゃうんですけど、あのフェミニズムとかフェミニストっていう言葉が、ちょっと今あのなんていうかマイナスイメージを捉えられちゃってるところがあって、
そ
うか、ね、そのフェミニズムって言った瞬間にもうなんかうわー反撃が来るみたいな。でもなんかこれも話があるんですけど、この前と国連でエマ・ワトソンがね、スピーチした時に彼も同じようなことを言っていて、でも別にそういうこと言ってるわけじゃなくて、女性の権利は人間の権利なんてただ言ってるだけなんですよっていうことを言っていて、だからフェミニズムっていう言葉がなんかことすら悪いことみたいになっちゃってるけど、決してそういうわけではないっていうことだと思うんですけどね。まあコロナ禍で言うとなんか女性は敗者って書いてましたよね。敗者、男性がずっと勝者でいろんな世界を作ってくる中で女性は常に敗者だったというふうに書いて、
制度とか政治の歴史を見ちゃうとどうしてもそういう
っていうところがやっぱりちょっと僕は、あ、そうか、そういう捉え方があるのかなと思って。
なんで日本は違ったんですかね。あのほら日本って基本女性の天皇、まあなんだろう、まあ、イギリスは女王いますけど、なんと神話にしても一応女の女神様の方が上だったりする。ギリシャ神話は男ですけど、で、なんだろうな、あと、そのお姫様に関する考え方だって日本は一応女性に教養をつけさせたじゃないですか。女性に教養をつけさせて教育を受け、その男の子にね、教育を 教える側の人間になるために女性がこう教養を身につけて嫁ぐ際もその教養で争ってる背景じゃないですか日本って、
でも一概には言えないし歴史的な流れはすごいあるし、やっぱり女性は奥室みたいな感じで、まあ、ある意味子供を産むものみたいな扱いをしてた時代だっていっぱいあるし、日本もね政治では表舞台にその女神とか崇められる存在にはなっても王様とかにはやっぱり女性はなってない、納めなんか統治する存在にはほぼ多分なってないんですね日本は。
姫子ぐらい、
でもそういうレベル
なんか、それはもう
アマテラス、アマテラス大神まで行くわけじゃないです
か。神格化されてたけどね、
その反動があるのかもしれないし、ね、
まあ教養、まあイメージですけどイギリスもその教養を持った女性が子供たちの家庭教師になるっていうパターンを結構映画とかでよくありますよね。だからまあそれはまあ単純に生まれた家とかいろいろによるのかなと思いますけどね。
うん、彼女の割と明け透けなところ好きですよ。明け透けなところっていうか、そのなんか何でもいいんですけど、そのなんだろうな、ポルノビデオみたいなところも、結局なんかポルノビデオが良くないんじゃなくて、今こう出ているポルノビデオのセックスの形態が良くないんだみたいなことを言うわけじゃないですか。それはなんか男性優位で女性を組みしくような、なんかこうやり方が良くないで、いやだってみんなエロ欲しいでしょみたいなことをざっくり言うとそういうことを言うわけじゃないですか。まあ、だからその辺のなんかこう明け付けで なんだろうな、何もかもを禁止したり批判するわけじゃない姿勢みたいなところは、なんかそれをチャラいというのか、なんだろうな、柔軟というのかは読んだ人それぞれの感覚だと思うんですけど、
なんか確かにそうですよね。そのさっき落合さん言ったみたいにフェミニズム、フェミニストみたいなものが、今の日本の、一部の中では若干こうヒヒするというか、なんかこうおって思われちゃう存在になっている部分を、これは読むと解消されて、本当単純に女性 その男性との違いから出てくる差をどう権利的に見ていくかみたいな話を言ってるんじゃないですか。
まあ女性といってもね、一括りにしちゃいけないわけで、女性といってもいろんな女性が
いる。それも難しいですね。男性だけね、女性的な方いっぱいいるわけだし、
ここはだからなんか人間というか人の権利、人間という捉え方のした方がいいんじゃないかなと。
男性も最後後書きで言ってるんですよね、私は女になりたかったんじゃなくて、人間になりたかったみたいなことをね、言ってるんですよね。結局のところ自分が本当になりたいのは人間だと気づくようになったっていうのがね、321ページで。
だから彼女結構衝撃で、
彼女であるとしたら女性は人間ではないという
ふう
な
認識のことに関して、だから活動して女性の権利を向上させるって言って、こう向上ってね、要は良くするんじゃなくて元の、なんだろう、こうね、元の場所に戻すというか、でもそういう、でも向上って言っちゃうと、その今の世の中のヘイト的な話もそうだけど、そのみんなすごい虐げられてるところを戻すために援助してるのに、なんかあいつらだけにお金を回すとか、ルールをね、こうやってとかで批判する人が出てきちゃうって問題とも重なると思ってるから、もともとっていう、だからなんだろう、みんな普通なんてないんだけど、ある程度こう幸せな中流的な部分にいる人たちがもっとこうそれをこう虐げてしまってるって感覚をやっぱ持たなきゃいけないなっていうのは。一応思ってるつもりでも、どこかでそういうのが出てたり、何かのそういうのの、なんだろう、上に成り立ってしまっているものに僕たちをぶら下がっている部分もあるかもしれないから、そういうのはより気をつけなきゃなと思ったりします、
なんか川出書房から出てる、これも翻訳書で、問題だらけの女性たちっていう本があるんですよね。あれは絵本みたいな本なんですけど、中世とか昔の女性像とか語られ方っていうのをあえてそのまま書くことで、逆になんかギガ的に見せてるっていうか、女性は脳が小さすぎて何もできませんとか、コルセットをつけすぎているため運動には不向きな人間人種だと思われていましたみたいなことを 当時そのまま普通にやられていたことをそのまま書いてるんですけど、今の感覚から見るとそれはすごいなんか滑稽に見えて、今から見ると明らかにおかしいんだけど当時は常識であったことなんですよね。だからそういうなんか常識って変わるというか、でその時相当威圧的、僕らから見るとすごい女性に威圧的だった超有名人とか学者の人は、でも当時の世界観から見たらすごく立派で有能な、なんだろう、科学者とかだったりするわけじゃないですか。だからその辺のなんかその環境にいると全然気づかないっていうか、
今ね、常識が変わるって言ったじゃないですか、てかその常識が常識やると思っちゃいけないみたいな感じだよね。
そうそうそう、
その時の常識がね、変わったというかその時の常識がおかしかったわけで、でも誰もその時は気づけなくてみたいな。
そうそう、しかもそれがおかしかったかどうかも定かではないというか、だからまさにこの前読書会をした、これは水ですの世界なんです、水が何色してるかみたいなところって、
そもそも水に僕たちが
入ってることを認識しないとわからないし、いや海水かと思ったらすごい無中性は淡水だったかもしれなくて、なんかたまたま僕らが淡水魚から海水魚になんかこう体、僕らが変わってるのかもしれないし、いや単純にその環境を俯瞰するみたいなところって一番大事になってくるというじゃんだろうなって思うんですよね。
なんか順番に回ってきた自然に時計回り。
僕がその、まあ、先ほど千恵さんが言っていたそのフェミニズムっていう言葉自体が結構マイナスに捉えられ始めてるっていうのが、まあ、最近僕本当にもう見るのをやめてるんですけど、SNS を今全然見てないんですね、日に2回だけ通知とかをチェックしてるレベル で、その理由がこのフェミニズムあたりでのやり取りとかもそうなんですけど、とにかく人のマイナスの感情とかの知り合いが多すぎて、それに自分の感情を左右されたり時間取られるのがまさにもう無駄だとしか思えなくて、で見なくなったんですけど、で結構フェミニズムという言葉に対して噛みついてる人たちを見てると、勝手に自分が気に入らない異性、まあ、男性の場合は女性を想像して、そいつらがフェミニズムだっていう感覚で喋ってるのがすごい見えるんですよ。だからその結局フェミニズムっていう言葉自体がもちろん悪いわけじゃなくて、結局言葉を使って自分の都合のいいように歪めてる人たちっていうのは常に出てくるんですよね。だそこはやっぱり気をつけなきゃいけないし、言葉の元の意味っていうのはやっぱりしっかり受け止めなきゃいけないなっていうのがこの本を読んでいても思っていて、まあ、実際にこの本でも途中に何章かなこれ書かれていて、5章か、フェミニズムの目的はっていう文章があって、そこにはまあ結局その特定のタイプの女性を作ることが目的ではなくて、それぞれの生き方をただ認めるだけだよっていうことが書いてあるんですよね。だからそういう、まあ、フェミニズムっていう言葉自体も本来は別にいらなくて、人がどう生きようとそれぞれの勝手でしかない、
ね、個人主義というかね、そこを尊重し合うというかね、尊敬し合う、
最低限の社会が成り立てばあとは自由なはずっていうのが基本で、あんまりその人に対していちいち興味を持たなくていいんじゃないかなとは僕は思うんですけど、あいつが何をしてる、あいつがどういう、
こいつ本屋やってるって、
そうそうそう僕がなんかね本屋やってるからっつって、なんかなんで本屋やってるんですかって聞かれる方が不思議でしょうがなくて本屋やりたいんだったら別にやり方を教えるし、僕のその個人的な感情について興味を持たれるのが全然僕は理解できないんですけど、だそれぐらいのこう他人に対する興味でもいいんじゃないかなとは、それぐらいじゃないと多分多様性っていうのは実現できないと思ってます、僕は。
民主主義ってほらね、みんなが違うっていうのを前提を認め合った上で、じゃあどうやって合議して、いいとこ取りというか、みんなが許せる範囲を決めてたり、
何かこう自分の気に入らないものをわざわざ見つけに行って、それを自分の懐に持ってきちゃうんですよ、みんな。でも例えば本屋さんの売り場って昔からある駅前の本屋さんとかでもちゃんとゾーニングがされてるわけですよね。昔はエロ本コーナーがあって、そこはもう大人しか入れませんって58歳未満とかこう、ね、のれんがかかってたりしたし、じゃあ今ボーイズラブコミックってぶっちゃけえぐい表現いっぱいありますけど、あの辺もちゃんとゾーニング、コミックコーナーにはあるけど、ちゃんとこうね端っこの方に気を使って置いてるわけですよ。そこにわざわざ行って写真撮って、この表紙はなんかでも気に入らないみたいなこと言う方は気持ちわかるけど、そこに行かなきゃいいんだよっていう、
しかもね、それはそのなんかネットで公開することでは、なんか本屋さんに意見として一、 そうですね、いうのは一つ多分手だと思う
んですよ。地元のお客さんとして、うん、私はちょっとあまりここはちょっと
話は、ね、言えばいい話ネットでなんかバーンっつってね、
まるで出版業界全体の問題だみたいなのをこう言っちゃうのがおかしい、
うん、ちょっと違うね、うん、ちょっと違うかもなっていう、
そういう意味では、まあ、フェミニズムに関してもそうですし、まあ、人権っていう広い考え方も含めてちょっとみんな気にしすぎっていう、うん、とは思いますね。
そうなんですよね、
まあ、でも結局どこまでどう戦いたいかっていうところになるんですよね、うん、その本屋の話に引き付けて言うと、うん、じゃあ例えば身長45くのかみたいな話なので、それって結局普通に考えたら本屋が選書権を持ってるんだから出版権は勝手に出したらいいけど、それを僕らが売るかどうか僕らに権利があるわけじゃないですか、うん、だから置いたり置かなかったりすればいいだけの話なんだけど、でもじゃあその全体を見た時にこういうものが世に出ていること自体が許せないっていう発想になると、それはいやみんな置かない方がいいみたいなことになるわけじゃないですか。例えばフェミニズムとかもきっと同じで、あのこうやって面と向かってる人とこうやって話してる分には、あのそれぞれの気持ちの中で簡単に対処できることかもしれないんだけど、でもやっぱりこう環境自体に対して、うん、例えばなんかいややっぱり君の今日の足は綺麗だねみたいなことを全然褒め言葉として普通に使っちゃうおじさんは世にたくさんいるはずで、あのでそれもいやそれは悪いことだよって言い続けないと、あのみんな言っちゃう、社交辞令で言っちゃうみたいな世界って絶対昔あって、それそこまで変えていきたいってなると、もう少し大きな発言をせざるを得なくなっちゃう側面があって、あの一概にだから大きな発言してる人をダメだとも言いづらいですよね、
うん、必要な、ね、提言ではあったりするし、ね、
そうなのそうなの、
あの、まあ、会社の話で言うとそういうことを言うことが多い、なんだろう、こう上の役職の人たちが怒れない人たちが要は怒らなきゃいけない人たちがそういう観点を持っちゃってる、うんうん、旧って古い考えって言っちゃって失礼、あの、まあ、これ古い考えなのかな、
うん、でもその人たちが実は本当に悪いかっていうと、僕そんなに悪いとは言えないと思っていて、それはだって彼らの常識の中ではそういう世界に生きていたから今もそういう世界のはずなんですよ。彼らの
勉強するべきではあるような気がします
ね。まあね、
それは 国なのか分かんないけど、
だからそういうのをちょっとずつ、いやいや今まではそうだったけどこれからはそうじゃないんだみたいな、あのスポーツの虐待の問題とかいろいろ全部そうだと思うんですけど、っていうのを少しずつ浸透させていくのは、僕はこうやって面と向かって一人に本を売ることしかないと思って本屋やってる部分はあるけど、あの一人一人の戦い方があろうなとは思いますよね。
盛り上がったところで、うん、第3週は終わりです。
はい、
ごきげんよう、
ごきげんよう、はい